教えて訪問診療。今日もですね、スタジオには医療法人翼クリニックから、今月は医師の岡田豊さん、そして看護師の河合田芳美さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、先月この訪問診療ということで、今までなんとなくこう思ってたこと、その通りだったことと、はい、で逆にあ、そうじゃないんだっていうこと、まあよくある、ね、僕は最初思ってたのは、なんかこう具合が悪くなった時だけお願いすればいいのかなみたいな、はい、まあ、これは同じようなイメージ持たれている方もいらっしゃったと思うんですけど、はい、そうではなくて定期的に、はい、まあ、逆にしっかりと見ていただけるという、はい、まあ、それが前提ですよという、
そうですね、それが基本ですね、
はい、そんなお話を伺ったわけなんですけれども、今月はもうちょっといろいろと伺っていきたいんですが、まあ、その前に岡田先生は、
はい、
越冬隊ということで南極に3月までいらっしゃった、
はい、そうなんです、はい、
これでもあれですよね、今便利だからインターネットで調べたらすぐ分かるんですけど、先生2回目になるんですかこれ。
そうです、9年前に初めて、はい、行って、で今回そうです、ね、2回目の越冬隊になります。はい、
ごめんなさい、聞いてもいいですか、ちょっとだけですけどね。
大丈夫です、大丈夫です。
それって行きたいですって言ったら行けるんですか。
ですね、まあ、その職種にもよるんですけど、僕はまあ医者ですから、はい、医療単位として参加したんですけど、うん、医療単位は一般公募で選ばれるんです。なので、毎年募集があって、はい、それで、まあ、行きたいという手を挙げるんですけど、はい、いろんな選考があって、選ばれないといけないという、そういう、はい、職種
になります。いろんな職種があって、はい、一般公募で選ばれるものがある、はい、
そうですね、医者は一般公募になります。
じゃあ例えば河合田さんが行きたいですって言ってもそういう枠はない、ね、
看護師枠は隊員の中にはないんです。
あ、ないんだ、
はい、そうなんです、行けないんです。
僕はちょっとおしゃべりしたいです。これもないですよね。
ないですね。
ただ
報道が入る時もあるので、報道関係の人が来る、それは、まあ、公募とかじゃないですよ。
あ、
はい、
そうですよ ね,
そうですね、うん、
もうちょっとちゃんと
取材という形でというそういう方はいらっしゃいます。
あ、そうなんですか。いや、こういった先生、その南極でのお話とかを、例えばじゃあ行かれたところで患者さんにお話しされることもあるんですか。あまりない。
そうです。いや、まあ、行ったことというのは結構患者さんもご存知なので、うん、はい、聞かれることも多いですし、うん、こちらからこう写真を、例えばペンギンの写真をこう見せたりとか、うん、はい、そういうこともしますね。喜んで結構もらえるので、は
い、そうなんですよ。だから先月河合田さんにも、ね、ご出演いただいたんですけど、はい、もちろん、まあ、いろんなこのシステムとか、はい、いろんなことをここで僕も学んでいきたいんですけど、はい、でも翼クリニックでどんな方がいらっしゃるのかとかね、そういったこともこのコーナーで伝えていけたらなというふうに思うんですけれども、はいはい、ただ、まあ、今月はもうちょっとこう突っ込んだお話をお聞きしていきたいんですが、うん、先月お話聞いてて、じゃあ実際に利用される患者さんっていうのが、はい、どんなその、まあ、患者さん、どういったことが、まあ、ご病気であったりとか、うん、どういったところが悪かったりとか、そういったことで利用される、どんな方が利用しているのかなっていうイメージは。
そうですね、まあ、前回もちょっと言ったかもしれないんですけど、うん、まあ、基本的にはこう病院に通えない人というのが、はい、まあ、大前提なんですけども、うんうん、病気とかで言うと、うん、一番多いのは、がんの患者さんが多いですね。3割ぐらい。
あ、そうですか。
いらっしゃいますよ、うんうん、でそれ以外で言うと、まあ、ご高齢の方が多いので、うん、まあ、認知症を持たれている人とか、うん、あとはもう慢性疾患といって、はい、脳血管障害ですね、うんうん、頭の病気を持たれて、心臓の病気を持たれて、糖尿病であったりとか、その慢性的な病気を持って、はい、それで病院に通えないようなご高齢の方とかいうのが、多いですね。
うん、うん、
それとあとは、まあ、大人だけじゃなくて、うん、子どもの患者さんも見させてもらっているので、はい、1割ぐらいは小児の患者さんも見てます。
そうですか。
はい、
そのがんの方が多いというのは、そのがんの患者さんの中でやっぱり選択肢があるということです。つまり病院にいるのか家で見てもらいたいのかっていう考える、うん、チャンスというのがあるからってことですか。
そうですね、まあ、以前だともう、うん、必ず最後はもう病院で、最後は過ごすというふうな選択肢しかなかったんですけども、はい、今はまあ我々みたいな訪問診療専門で、まあ、お家で最後までこう 見る、はい、届けられるというそういうあのクリニックも増えてきているので、うん、選択肢は増えてます。はい、
あの家でねじゃあお願いしますって言った時に、うん、まあ、先生方が来られるわけじゃないですか、はい、まあ、岡田先生来られたり河合田さんが来られたりする、うん、まあ、最初はちょっと緊張すると思うんですよどういうふうに、ま、なんかお茶とかケーキとか出した方がいいんですかでもそれ思いません、どうなんですか、河合田さんはなんかコーヒーがいいとかあるんですか、ですね、
あの特に何も準備していただくものはないですね、基本的に、
ま、何も、
はい、何もないです。
普通の生活の中でいいんですか。
普通の生活をされて患者さんが日常生活を送られている中に私たちが行かせていただくいう感じですので、うんうんうん、まあ、あのお医者が来るから言うて服を着替えるとか、うん、そういったことも一切必要ないですし、うん、ベッドに寝て待っとかんといけんっていうのも
ないです。あ、それもないんですか。
ないですね。
あ、じゃあ普通に日常生活、いやちょっとなんか、まあ、変な話ね、ちょっと、はい、うん、僕なんかはちょっとこう調子が悪いふりした方がいいのかなとかベッドに、ね、寝とこうかな、はい、それ も普通でいい、
普通でいいです。そのままの姿で、はい、
もうリビングであの、うん、テレビを見ておられたらそこのリビングのソファーに座ったまま、うん、聴診器を当てて、うん、診察をさせていただきますので、
もう生活している中でもう、はい、あの、うん、自然なかこう雰囲気の中で診察もしちゃうという、はい、リラックスした中でやるという感じですかね、
はい、うん、であとはですね、そのもう聞きたいこと山ほどあるんですけど、はい、どんなことがしていただけるのか、はい、だっていろいろあるわけじゃないですか。です、ね、僕ら病院に行ってもいろんなことをやっぱり検査してもらったりとかしていただく、うん、家でできることってものすごく限られてるようなイメージがあるんですけど、うん、どんなことが逆にできるんですか。
そうですね、まあ、うん、あのもちろん最初は普通に診察をして、うん、でそれで必要があれば、まあ、あの血液検査にしても、はい、おしっこの検査にしても、ほうほう、あと、心臓がねちょっとある方、うん、心電図の検査もこう家に機械持ち込んでありますし、うん、あとレントゲンも実はあのこう組み立て式のレントゲンをお家に持って行って撮ることもできます、う
ん、
は
い、レントゲンも撮れるんですか。
そうなんです。
そうなんです、
はい、
です
ね、あとは、今ちょっと持ってきて見えないと思うんですけどもエコー検査といって、こういうポケット型の小さいこういう携帯式のエコーの機械もあって、うん、もう本当にあの持ち運びが便利なので、うん、家に持って行って何、うん、かあった時にこれで診断するために活用したりとか、こういうのはもう在宅用に本当にこう、うん、作られたようなものなので、
はい
はい、あのすごく活用してますね。
今そういったその在宅用に作られた機器っていうのがよくあるんですか。
そうですね、うん、はい、あるので、だからまあ、エコーなんていうのはあのすごく患者さんにも新種ってあの負担はかからない検査ですし、
はい、
あのそういう意味ではちょっと熱がありますよとか、なんかお腹痛いよとか、うん、そういった時にすぐ対応できる、うん、なんか原因を調べたりすることができるので、非常にあの、まあ、よく使ってます。
いろいろあるもんですね。
そうですね、
じゃあその医療的な処置、うん、っていうのはどんな感じなの。
そうですね、なのであの、ま、処置っていった特別なものまでいろいろたくさんあるんですけど、うん、例えばこう酸素を吸入しているとか、うん、人工呼吸器をつけているとか、はい、ま、そういう管理もお家でできますし、 あとはお口からもう食べれない患者さんはもう胃にこうチューブが入ってそこから栄養を入れて、はい、まあ、胃ろうというのが栄養を入れてるんですけど、うん、そういうものも管理できます。そういうチューブの入れ替えとかもできますし、うんうん、あと、まあ、寝たきりの人が多かったりした床ずれなんかもできやすいので、うん、そういう床ずれの処置をしたり、
うんうん、
おしっこの管を入れ替えたりとか、まあ、本当は病院で、うん、やられているイメージがあると思うんですけど、そういう処置も在宅では可能です。
あまり大げさなことを言うと大概僕怒られるんで言わないんですけどでも、まあ、病院でやられているようなことに、はい、
そうですね、
まあ、できる
そうです、ね、
ようなものは揃ってるし、
うん、 そ, うですね、
それもまあ国としてもまあやっていきましょうという方向ではあるということな
イメージでいいと思います。
そうなんですね、うん、じゃあでもそういうふうに、病院に通いにくい場合はもうそういったことを前提にしていただくと、日常生活を送りながら、はい、その中で見ていただけるということにつながるという、はいはい、
そうですね、
ちょっとだけ話変わるんですけど、はい、河合田さんは南極には行きたくないんですか。
それですか、そっちですか。
いや本当本当。
どうですか。
南極ですか。
もう
ちょっと、ね、年単位で言われたら難しいですよね。
そうですね、1年以上、
ね、1年、はい、3ヶ月ぐらい、
ね、過酷な映像も 見たりしてるので。
あ、そっか、実際に、ね、見てらっしゃったら、ね、
何日も何ヶ月もお風呂に入れなかったりとかいう映像を見せてもらったので、まあね、ちょっとそれは難しいですね。
昔から先生行きたかったんですか、南極
に。そうですね、子供の頃からちょっと憧れはありましたね、はい。まあ、でも実際行けるなんて思ってなかったんで、
う
ん、本当大人になってからです。
はい、だって僕らの時その亀田さんもそう、うん、南極物語って言って、
そうですね、
犬太郎と次郎が
太郎と次郎、ね、
高倉健さんとか、
そうですよ、
はいはい、
うん、ね、あれでも南極って過酷さ分かってますから。一番困ったことって何ですか。いろいろあるんでしょうけど、
ですか、もう割と便利ではあるんですね。あの基地の建物も本当に立派で、そんな寒いわけでもないですし、はい、うんうんうん、インターネットもつながりますから、
すごいですね。
いいんですけど、うん、やっぱりこう一回行ったらもう帰ってこれないんですよ。
あと1
年以上、
そうですね、そうですね、
やっぱりこう家族に会えないとか、
そうです
ね、やっぱりまあそういう例はもうどうしようもならないですよね。うん、で30人ぐらいで生活するんですけど、
うん、あ、そう、はい、結構でもいらっしゃるんです、30人、
う
ん、
はい、まあ、でも本当にこう、狭い世界、社会、組織でやってますから、うんうん、まあ、いいとこもあるし、うん、やっぱりそれでまあちょっと息が詰まることもあるし、
そうですね、
やっぱりこう買いたいなと思うこともやっぱ出てくるので、
今のはなんかもう全て聞かなくても想像できますね。なんとなくね、そりゃそうですよ ね、そこに30人いたらね、なるほどな、ね、ちょっとまたそれはそれで別個でぜひお越しいただいて、
ね、
はい、お話を伺いたいなと思っておりますけれどもね、はい、今月もですね、まあ、いろんなお話を聞かせていただいたんです。訪問診療というのはね、もっとこう身近にね感じていただきたいなということで、はい、いろんなお話を伺いました。次回もですね、いろいろとお話を伺っていくわけなんですけれども、今日最後リクエスト曲というのを実はいただいておりまして、
はい、
これは僕がご紹介した方がいい感じですか。
そうですね、
これはどなたのリクエスト
ですか。
先生からですか。よかったです。
リクエストなんですけども、はい、この手紙という題の曲なんですけども、はい、これは年老いた親がこう子供に向けたこう、まあ、メッセージなんの歌詞なんですけども、はい、うん、こう年を取ってこう自分が衰えてもうあんまり余命がないよという、うん、そういう状況の中で、まあ、自分はどんどん変わっていくけれども、子どもたちにはそれは静かに見守ってほしいというか、うん、まあ、自分のことも愛してほしいし、
うん、
はい、特別なことでもないし、
うん、
というそういうメッセージ込められた歌詞で、非常に、
ね、
まあ、いいなと思って、
うん、キュンキュンくる、ちょっと長めな、ちょっと全部はおかけできないんですが、でもちょっと聞いていただくと胸にくるものがあるんじゃないかなという気がしております。
はい、
樋口良一さん手紙ということでお届けしたいと思います。ということで、スタジオにはですね、翼クリニックから医師の岡田豊さん、そして看護師の河井田芳美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。